どうか。
主がこの予言を明らかにし、そして主が私たちに確信と希望を与えてくださいますように。難しい部分もありますけども、そこにあなたの確かなご計画があることを信じて、後の日を待ち望むことができるようにどうか導いてください。ご聖霊の導きにお委ねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は諸国に向けての救いの招きが冒頭に記されている予言を見てまいります。41章は、ここにも書きましたけども、主の救いの知らせの予言を受けて、主はご自分のしもべを用いて、裁きを行うことを告げています。これから徐々に明らかになっていきます、彼と呼ばれる主のしもべ、救い主がどんなお方であるのか、何をなされるのか、一つ一つ見ていきたいと思います。52章にそのキリストの働きの頂点、この地上に最初に来られた時の頂点が記されていますけども、神様は、世界の裁きを行う前に、まず異邦人に救いを伝え、そのために、パウロも、書いていますけども、ユダヤ人は、キリストにつまずくという時期を、経ます。もうそれから、2000年、経っているわけなんですけども、やがて異邦人の時が全世界に福音を述べ伝えられた、ところで、終わり、イスラエルの民が主に立ち返る時が来ます。世界に散らされている、イスラエルの民が主に立ち返って、そして集められて、キリストと共に世界を支配すると、そのように描かれています。まずは、呼びかけから始まります。この神様の裁きは、もう力で押さえつけてまた滅ぼしてというだけでなく、主のもとに、集まってくるように、そして、主を信じて、主の支配が、確立していくことも表しています。そういう意味では全世界にキリストが述べ伝えられることが、この神様の裁きということができます。まず、すべての民に救いが、呼びかけられていることが1節から7節。そしてやがて、主の民イスラエルが、世界に散らされ、キリストから離れていますけども、改めて、主のもとに立ち返るようにとの、呼びかけがされ、彼らが立ち返ります。そんな中でも、世の終わりに向けて苦難がありますけども、困難の中にあって、主を呼び求め続けようと、呼びかけています。この三部の構成で見てまいりましょう。まず1節から7節です。すべての民に救いの招きがされています。主はすべての民族を平和の裁きへと、救いの裁きへと招きます。一節をもう一度お読みします。 島々よ、私の前で静まれ。諸国の民よ、新しく力を得よ。近寄れ、そして語れ。我々は共に裁きに近づこうと。主の裁きに近づこうというのは、主の救いに近づこうという呼びかけです。ここに武器を取れとか逃げようとかですね、そういうことは書かれていません。主の前にひれ伏して、そして主の力を得て、そして明かしする、そのように呼びかけられています。そして2節から3節に向けて、この裁きが一人の人物によってなされることが記されています。2節の冒頭に誰が、それは主である私がと後で答えられていますね。4節に一人の者を東から起こし、先々で勝利を収めさせる。国々を支配され、そして王たちを踏みにじらせると。イスラエルの歴史、これから見ると、そのような支配者がたびたび現れてきますけども。主が立てた。救いをもたらす王ではありませんでした。真の王は救い主です。キリストはまず平和の王として来られましたけども、再び来られる時は世界に支配を確立するために来られます。その威力はもう絶大です。諸国が塵のように、藁のように、たちまち蹴散らされるというのです。そして、支配していくのにもう何の苦労もないと3節に書かれています。普通初めての場所を支配するというのは大変なことでありますけども、それも何の困難もない。そのようなことがどうして起こるか、始めであり終わりである、つまり永遠に生きておられる神様がそう語った通りに実現するというのです。彼と、2節と3節に書いている救い主を立てたのは主です。そしてその意向の前に世界中から、恐れ、おののきながら、人々が近づいてくるというのです。イエス様は、先にはしもべとして、来られましたけど、栄光のうちに再び来られる時は、ご自身の意向を表して、人々は恐れるのです。しかし恐れて退いたりおののいた中でもですね、助け合い兄弟たちを励ます、さあこの助け合いという人たちは神様に喜ばれる人かというと違う人たちです。神様の意向を知りながら彼らが何をしているのかと。困ったことに偶像を一生懸命作る働きをしているんですね。 一方では死を恐れて死の前にひれ伏して、主に礼拝を捧げる者たちがいます。一方、これだけはっきりと神様が、ご自身の権威を、救い主に与えたことを表してもなお、死の前に、逆らい続ける民がいます。さまざまの、細工、また釘で打ち付けとありますから、木材ですね、技術の粋を集めて偶像を、作ります。終わりの時代はそのようにして、信じるものと、信じないものが明らかにされる時代でした。さて、8節以降ではイスラエルの民は、どうだったということです。1節から7節では、主が、支配者として救い主を立て、世界中の人たちが集まって主をひれ伏しますけれども、逆に、ちょうどバベルの塔を作った時も、そうですけども、そして黙示録に描かれている神様に敵対する勢力が、予言されているように、神様に、逆らうために、共同して、行く者たちもいるという時代です。もうそんな中でイスラエルは、神の民として困難にも遭います。そんなイスラエルを、励ます予言がされています。8節から16節のところ、先ほど読んだ通りです。イスラエルの民に、恐れるな、私があなたを助けると呼びかけています。また、あなたは私のしもべだと、9節の、ところに記されています。そして、散々キリストを拒み続けていた民ですけども、決して見捨てられてないことがわかります。よく、この箇所だけをですね、励ましとしている、私もそうだったなと思いますけど、10節があります。恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守ると。この言葉は直接にはこの終わりの時代のイスラエルの民に語られていますけども、私たちは肉的には異邦人でありますけれども、イスラエルの民にされたものです。終わりの時代、困難があります。でも、主が共にいるということを、励みとしましょう。主は、どんなに、敵意を持って、敵が来ても、正しく裁いて生徒たちを守ってくださいます。この部分は励ましに満ちていますね。死に敵対する者、死の民に敵対する者はないもののようにされる。そして、滅ぼされて行きます。13節も励ましの言葉です。私があなたの神主であり、あなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けるというものだからである。14節、15節、16節でも神様がご自分の民を守ることが告げられています。 確かに人間的に見ればですね、主を信じる生徒たちは決して強くないです。14節に恐れるな虫けらのヤコブ、そう書かれています。しかし私たちが強いか弱いかは主が助けるのに何の障害にも、なりません。主が強いお方だからです。主はこの虫けらと言われているイスラエルを鋭く新しい諸刃の脱穀機とすると。諸国の民はこうして粉々にされます。丘さえももみ殻のようにちりぢりになるというのです。そしてちりぢりになったものを風が吹き飛ばします。さて、最後の部分17節から少し長いんですけども、励ましとともに、困難の中で、慰めを、されることが記されています。ここに、死のしもべについて、いくつかの表現がされています。20節に、イスラエルの聖なるものとあり、また、21節に、ヤコブの王とあります。そして、27節見ますと、私がエルサレムに良い知らせを伝えるものを与えるとあります。苦難の時代が来ますけども、主は守り励ましてくださいます。これが具体的にどんなふうに成就しているかははっきりと分かりませんけども、内容を見てまいりましょう。17節から20節は、困難の中で、主は決して見捨てないことが記されています。17節から20節を拝読します。苦しむ者や貧しい者が水を求めてもそれはなく、その下は渇きで干からびる。私、主は彼らに答え、イスラエルの神は彼らを見捨てない。私は裸の丘に川を開く、平地のただ中に泉を、荒野を水のある沢とし、砂漠の地を水の源とする。私は荒野に杉、アカシア、ミルトス、オリーブの木を植え、荒れ地にモミの木、鈴懸の木、ヒノキを共に植える。それは主の手がこれを行い、イスラエルの聖なる者がこれを創造したことを彼らが見て知り、心に留めて共に悟るためであると。つまり、水のなくて干からびて、もう荒廃している荒野に、神様は水を設けて豊かに木々を、また木々ですね、豊かに木々がそびえ立つように すると、荒野に水が湧き出るとありますけども、このように潤いのないところに潤いと、そして豊かな影をもたらす木を植え、そして人々がそこに住むことができるように、平和な地を、豊かな地を与えると主は告げています。まあ、荒れ地が緑化するということは今でも大変なことですけども、神様は人の争いの中でも荒廃してしまった、また人がもう自然を破壊してもうどうしようもないという地を豊かな地にしてくださると約束しておられるんです。そう言われて無理ですと、現状の困難な中でイスラエルの民は苦渋をなめ尽くし続けていましたので、なかなか希望が見出せない。自然もそうですけども、民の心は御言葉に飢え渇き、そして救いをなかなか信じられず、死を信じられないというような、長い時代を、過ごしてきました。神様は自分たちを見捨てたんではないのかと、そういう不信が、もう強固に、はびこっていた、まあ、そんな、イスラエルの民に主は呼びかけます。21節から、24節まで読みましょう。あなた方の訴えを出せ、主は言われる。あなた方の証拠を持って来い、ヤコブの王は言われる。持ってきて後に起ころうとすることを告げよ。先のことは何であったのかを告げよ。そうすれば我々もそれを心に留め、後のことを知ることができるだろう。また来たるべきことを我々に聞かせよ。後に起こることを、起ころうとすることを告げよ。そうすれば我々はあなた方が神々であることを知るだろう。良いことでも悪いことでもしてみよ。そうすれば我々は共に見て驚くだろう。見よ、あなた方は無に等しい。あなた方の行いは虚しい。あなた方を選ぶ者は忌まわしい。ヤコブの王、救い主は主を信じようとしない、イスラエルや諸国の民でしょうねに向かって、自分たちが、信じている世のものや神々、それがどんな益をもたらしたのかと、過去の歴史を、振り返って聞かせようと、これからどんなことが起こるのかと考えるところを聞かせようと。23節の終わりに、良いことでも悪いことでもしてみようと、つまり、予言して、実現することができたかと、そう問いかけています。まあ、科学でもそうですし歴史もそうなんですけど、予言した予言が当たることはまずありません。まあ、物理法則あたりは限られた環境、特別な環境ですとその予想通りになるんですけども、複雑な世の中ではもうそれは無理だということがもう明らかになっています。 ましてやそれぞれの主役で動く人の歴史などですね、予言したことが当たったことはまずありません。そんな中で神様はあらかじめ告げたことを必ずなされます。主は告げた通りのことをなされるんです。そのことがイスラエルの歴史で起こってきました。イザヤの予言もですね、将来のことについて明確に告げていまして、特に救い主の予言がことごとく成就しており、また以降の世界の歴史についても成就しています。神様は、確かにイスラエルに救いをもたらします。25節以降どんなことか、北の方から人を起こすととありますが、おそらくバビロン王が、この地域を支配するこして、諸国を蹂躙することが、告げられています。そして、それでもイスラエルの民は守り、そしてイスラエルの民は守られて、やがて、シオンの山に救い主が立ちます。良い知らせが伝えられます。もう紆余曲折あった後ですけども、27節、私は最初にシオンに見よ、それらはここにあるといい、私がエルサレムに良い知らせを伝えるものを与えると言った。しかし、その予言は、いつ成就するのか、今の民、そして、これからのイスラエルの民も、この聖書の予言をなかなか信じないものばかりでした。それほど、不信仰が、深刻だったわけです。そんな中で救い主が来ますと、聖書は告げています。ですが41章ですね、終わりはすごい残念な形で終わるんですけども、その後に42章につながります。見よ、私が支える私のしもべ、救い主が、登場することが告げられています。聖書が予言しているように、世界の歴史、救いの歴史は一筋縄でいきません。神様がどんなに忍耐してもイスラエルの民はそれを、信じきることができず、たびたび不信仰に陥りました。しかし神様の約束は確かであること、このイザヤの予言が語られた約700年後に実現します。救い主は来られます。私たちの置かれている状況も、聖書の予言がどのように成就するのか、週末の予言がどのように成就するかというと、なかなかその時が、来なくて忍耐するのが困難ですけども、私たちの世代でそれが起こらなくても、後の世代の時に必ず起こります。その時に主を待ち望んでいられるように、 信仰を証しし受け継いでいきましょう。神様は後のことを告げて実現されるお方、そのような方々は主の民であり、また主がそれを実現してくださいます。そのことを覚えましょう。今私たちは聖書が完成してそれが一つ一つ実現していることを見ています。これからの予言も必ずなって御国が完成することを待ち望みましょう。お願いいたします。天の父様、どうか私たちがこの難しい予言でどう成就していくのかわからない部分もありますけれども、それが確かであることを覚えて、そして語り継げることができるようにどうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。